と環境に優しいカンパニー。この番組は環境対策など社会貢献活動に配慮しつつ、ユニークな発想、サービス、新商品を生み出している将来が楽しみな会社を次々とご紹介していきます。社長様ご自身のキャリアや経営方針を、経営の中でのご苦労や成功体験談とともに語っていただきます。第20回発掘 F コミュ、人と環境に優しいカンパニー。今回より8回にわたって、ホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏にお話を伺います。幼少の頃、文学少女であった美奈さん、赤毛のアンを自分のロールモデルとし、小学校の転校では商人の血が芽生え始めたのを実感。その後、中学高校ではお嬢様学校で学ぶ中で、人間力、マナーなどの教育をしっかり身につけていく。第1話、赤毛のアンが私のモデル。商人の芽が出た赤坂小学校時代。
幼少の時の一番最初の記憶は、実は絵本を描いたなんですよ。パンダちゃん絵本、あの当時は上野動物園にカンカンとランランが来た時で、であのパンダちゃん絵本という絵本を描いたっていうのが幼少の右の一番の実は記憶で、でこれがあの時は別に何とも思ってなかったんですけども、40を迎えた最近思うのは、多分一番の自分の強みっていうか、好きこそものの上手なりじゃないけど、別に私物書きになるわけではないですけども、いろいろなことで自分を支えることになっていくのかもしれないなって思ってることが一つあって、だからやっぱりその小さい頃に自然と好きでやっていたことっていうのが一番のある意味自分の強みだし、それが芸は身を助くじゃないけど、そういうことになってるのかなってちょっと思ってるっていうのが一つで、ですからすごい印象の強い思い出として幼少期あの絵本を描いたっていうの、でもう一つ幼少期の印象的な出来事っていうのが、小学校2年生の時に、その当時私赤坂、今赤坂ですね、赤坂に住む前に都立大学で小学1年生までいて、あの母の実家が横浜で、父が赤坂、ここ赤坂なので、中間地点を取って都立大学に暮らしていたっていうことがあったんですけども、小学校1年までは都立大学の小学校出てるんですね。でその時都立大学の隣のうちに住んでいた方から、あの小学校2年の時の赤毛のアン、小説の赤毛のアンをもらって、じゃそれにものすごい惹かれて、ずっと赤毛のアン、アンシャーリーという物語上の主人公が私のモデルだったあるんですね。ずっと中学高校、まあ今もそういうイメージあるんですけど、あれがその自分の中にそういうモデルができたっていうことが、やっぱり幼少期の印象に残っている出来事かな。で、もう一つ、その赤坂に来た、実はですね、笑っちゃうんですけど、私八雲時代って、目黒時代ってすごいおとなしかったんですよ。 笑ってますけど、庄司さん、私をよくご存知の庄司社長笑ってらっしゃいますが、すごいおとなしくて、だからもう小学校だから、小学校2年から赤坂の小学校入ったんですけど、それまで行った目黒区の住宅街の中の小学校と、この土商業地の赤坂の小学校って全然カラーが違って、いわゆる本当にごく普通のサラリーマンの方の子供ばっかりが集まっていた穏やかな小学校に比べ、赤坂の小学校っていうのはもう商人の子供とか料亭の子供とか、はたまた観光庁の息子さんで帰国子女とか、もういろんな、それこそ人種のるつぼみたいな学校で、ものすごい個性が強くて、最初そのカラーの違いにおとなしかった私はついていけずにですね、小学校2年生の1年間は毎日泣いて、かつての日野木町小学校、現在の赤坂小学校に通ったという思い出があるんですが、小学校3年生でクラス替えをした瞬間に、なんか水が馴染んで、そこでパキッとですね、ある日商人の、私の中に眠っていた商人の種が目をパカッと吹いたのが小学校3年で、急に人が変わったかのように、今の私のこのキャラクターが出てきたっていう、あそこで私って商人の、今考えてみると商人の子だったんだな。だから赤坂に越してきてなければ、もしかしたら今の私はなかったかもしれないですね。ずっと私の中の飽きんどの 知というのはもしかしたら刺激を受けずに眠ったままで、今頃私はずっとそのままのセレブの道を歩んで平和な奥様になってたかもしれないんですが、でも赤坂という環境に来たっていうことが、
無駄ではなかった田園調布双葉のお嬢様時代。
要所のみで、で面白い、中学高校はまたちょっとセレブチックな人生を歩んで、そのいわゆる雅子秀香が卒業されたと言われている田園調布双葉っていう学校に入って、中学高校6年間、女子校ライフを送るんですけれども、女子校なんだけど結構自立心の強い子を育てる教育だったから、割と個性の強い OB が、 OG がうちの学校多いんですけれども、かの野田聖子さんもうちの先輩だし、割とお嬢様学校でいながら強い子が OB が OG が多いって、そういうところの教育を受けて、すごく女子校ならではのカトリックというすごくこう厳しくもあり、また原理原則をすごく感謝の心とか、それからやはりそのルールに、ある程度ルールの中で暮らすことによって心が一つになっていくんだということを学びつつも、でも自分たちの力で生きていくという、そういうなんか人間力とか生きる力っていうのを6年間でつけてもらったのかな。で後年そのこういう経営者をやる立場になった時に、お嬢ライフだった6年間というのは、もし私がもうちょっと違う生活を送っていたら、もっともっとなんか違う経営者になれたのかなとか思っていたことはあるんですね。お嬢じゃなかったらどっかお嬢が後ろめたい時期っていうのも実はあったんですけれども、なんか経営の原理原則を学べば学ぶほど、あれこれってっていう、その朝30分の環境整備、その心と他人と、他人の心と過去は変えられないんだって、変えられるのは自分と未来だけで、で形から入っていかないと心に至らないんだよ、だからうちの社員たちにお客様に喜ばれるサービスをしなさいって言っても、それは心の問題なので、私は絶対彼らの心を変えることはできない。でも朝30分の環境整備をして、いらないものを捨てて、きちんと書類をファイリングすることによって、お客様からの問い合わせに誰でもいつでも答えられることができる。そうするとそういう心よい対応をしてもらったということで、お客様がどうもありがとうって喜んでください。でそこで初めてお客様に喜んでいただいた、初めて環境整備の大切さを分かる社員たちは嬉しくなって、環境整備って大切なんだと、お客様に褒めていただくことで、それが嬉しくって、環境整備の大切さを分かって、で社員の心が一つになってくるわけですけども、そういったことを、ね、経営の師匠である小山さんに学べば学ぶほど、あれこれって双葉の時に受けた教育と似てるような、私にはすごく自然に入ってきたっていうのがあって、結果お嬢ライフは全く無駄ではなくて、むしろ非常に必要だったんだっていうのが分かるように、幼少のビギリはやっぱりそんなことが私という人間を形成した大きな出来事かなというふうに、はい、考えております。はい、
次回もホッピービバレッジ株式会社取締役副社長石渡美奈氏2回目の配信を行います。 F コミュメールマガジンキャリアサプリ創刊、キャリアに関する情報をメールマガジンで配信、 F コミのトップページよりぜひ登録してください。 F コミは人と環境に優しいカンパニーを応援します。なお同じ番組を映像付きのビデオキャストでも配信しています。サイトアドレスは http://carrier-finders.net、 検索サイトよりアルファベットの F とカタカナのコミュニで検索し、ぜひサイトにアクセスしてください。